おはようございます。本日の会議についてでありますが、議場放送システムに不具合が生じており、議場のマイク及び氷結システムが使えない状況となっております。そのため、本日はワイヤレスアンプを使用し、ハンドマイクにて会議を行います。
起立願います。
議員並びに説明委員各員に申し上げます。暑い方は上着を取られても結構です。ただいまの出席議員は20名であります。定数数に達しておりますので、会議は成立いたします。直ちに本日の会議を開きます。これより本日の議事日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。本日は4名について行います。一般質問を行うにあたり、議員並びに答弁者各位に申し上げます。滝沢市議会基本条例第12条第3項の規定に基づき、答弁者に反問権の行使及び質問内容の確認を求めますので、発言を求める際には当職より発言の許可を得てください。はじめに4番佐藤澄子君の発言を許可いたします。ご登壇願います。4番佐藤澄子君。
おはようございます。議席番号4番佐藤澄子です。本日の一般質問は通告に基づきまして、チャグチャグ馬っ子について、盛岡赤十字病院の滝沢氏誘致についてご質問をさせていただきます。まずはチャグチャグ馬っ子について、市内の馬事資源の確保とチャグチャグ馬庫の維持のために、現状の取り組みは将来に向けて有効な手段となっているか、また新たな方法について検討が必要か、以下の2点について伺います。はじめに 馬資源の確保について以下の内容を伺います。1つ目、チャグチャグ馬子の出馬者に子馬の無償譲渡を行っていますが、飼育にかかる費用は出馬者にとって負担になっていないか伺います。2つ目、令和5年9月8日から行われるふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングの取り組みについて、寄付金の使い道は有効なのか伺います。3つ目、馬資源の確保のために行っている私有馬の出産以外の方法として、学校や企業、グループ等の新たな出馬者の確保も有効と考えますが、ご見解を伺います。次に、チャグチャグ馬子の維持について以下の内容を伺います。1つ目、チャグチャグ馬子の維持に向けて、幼児から大人までを対象にさまざまな取り組みを進めており、チャグチャグ馬子との触れ合いの場は十分に行われていると捉えますが、その他に小さい頃から馬の世話をしたり馬術に興味を持つなど、たくさんの市民が馬を身近に感じ取れる環境づくりに取り組むことも大切と捉えますが、見解を伺います。2つ目、滝沢といったらチャグチャグ馬子と強調する新たな作戦を市民と検討し、市民総出でチャグチャグ馬子を盛り上げる体制を構築することも重要と捉えますが、見解を伺います。続きまして、盛岡赤十字病院の滝沢氏誘致について。滝沢市長選挙において選挙候補に示していた盛岡赤十字病院を滝沢市に誘致し、医療の充実を図りますという公約の実現に向けて、今後の方向性を示す具体的な情報が市民に届かず、不安が増してきております。公約がどのように展開されるのか、改めて以下の2点について伺います。1つ目、令和5年2月の定例記者会見で記者からの進捗状況についての質問に対して、盛岡赤十字病院、県知事、県の医師会、岩手西北医師会、さまざま挨拶して情報交換をしたと回答していますが、その後の進捗状況を伺います。2つ目、市長就任からいまだに具体的な方針が示されないまま、早くも10ヶ月が経過しています。実現に向けた1期4年間の方針内容が市民に対して十分に伝わっていない現状を踏まえて、以下の点を伺います。1つ、実現に向けた具体的な方針内容。2つ、立地場所の選定はできているのか。3つ、財源の確保はどのようにするのか。4つ、滝沢市への誘致について反対する団体への対応はどのようにするのか。5つ、岩手山の噴火災害の危険性への対応はどうするのか。以上、質問をさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
佐藤澄子議員のご質問にお答えいたします。まず、チャグチャグ馬子についてのご質問にお答えいたします。はじめに、私有馬の無償譲渡についてでありますが、この事業はチャグチャグ馬子の継承を目的とし、平成26年から実施しているものであり、 これまでに5頭をチャムチャム馬子同好会滝沢支部会員に無償譲渡しております。譲渡にあたっては滝沢市所有馬の無償譲渡に関する指針を定め、譲渡を受けた馬にかかる使用管理費については譲り受け者が負担することを条件とし、希望者を募っているものであります。次に寄付金の使途についてでありますが、今回実施しているふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングで寄せられている寄付金については、令和6年度のチャムチャム馬子の実施、チャムチャム馬子の派遣事業や馬資源確保事業の充実、その他馬事文化の振興に活用してまいりますが、同好会の意見等も踏まえながら事業の検討を進める予定となっております。次に新たな出馬者の確保についてでありますが、本年6月に実施されたチャムチャム馬子行進行事では22万3000人という過去最高の人出を記録いたしました。その一方、今年度新たに2人が初出馬したものの、装束馬の出馬頭数は55頭とピークであった平成2年の102頭から半分近くまで減少しており、大きな課題となっております。行進行事には主役である馬のほか、装束一式、馬の引き手と乗り手など多くの人で、それに伴う衣装代などの費用も必要であり、それらを新たに準備することは大変な苦労があるものと考えております。新たな出馬者の確保策として、企業等に事業への賛同を促し、新たな出馬者をとすることはチャムチャム馬子の保存継承に有効な方法の一つと考えられます。一方で、これまで国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財として引き継がれた伝統を尊重することも重要であると考えております。実際には実施団体であるチャムチャム馬子保存会において、どのような確保策が有効なのか今後検討されることとなりますが、厚生市長である盛岡市、滝沢市、矢巾町、並びに南部盛岡チャムチャム馬子同好会などと連携し、新たな出馬者の確保策を含め、チャムチャム馬子が文化として継続されるよう取り組んでまいります。次に、馬を身近に感じ取れる環境づくりについてでありますが、チャムチャム馬子については、滝祭をはじめとする各種イベントへの出馬を行い、市民との触れ合いの機会を設けております。また今年度からはコロナ禍で中止していた滝沢市保育協会所管の保育園への訪問事業について、チャムチャム馬子同好会滝沢支部と連携し、秋に再開を予定しており、子どもたちが馬と触れ合う機会をさらに増やしてまいりたいと思います。小さい頃から馬と触れ合う場面を多く設けることで、馬に興味を持ち、子どもだけではなくその親や祖父母世代の方も馬を身近に感じていただけるものと思っており、馬を身近に感じ取れる環境づくりは大切と考えます。まずは私有馬の滝姫とその子馬をアピールすることで、私有馬が使用されている 馬っ子パークなど馬と直接触れ合える施設を訪れていただき、馬への興味と理解をさらに深まるよう努めてまいります。次に盛り上げ体制の構築についてですが、市ではこれまでチャグチャグ馬っ子の振興施策として、チャグチャグ馬っ子同好会や滝沢市観光物産協会と連携し、イベントの開催、小族馬の派遣事業などに取り組んでまいりました。また東京からチャグチャグ馬っ子の応援に取り組まれている東京チャグチャグという団体もあり、応援の輪が広がっております。市民を含めたさまざまな方々とチャグチャグ馬っ子を盛り上げ継承していくことは重要であります。今後新たな施策構築への市民等への参画については、チャグチャグ馬っ子保存会のほか関係団体と協議を進めてまいります。次に盛岡赤十字病院の滝沢氏への誘致についてのご質問にお答えいたします。はじめにその後の進捗状況についてでありますが、その後盛岡赤十字病院や関係機関との具体的な協議は行っておりませんが、現在町内においてさまざまな観点から誘致に向けた取り組みをどのように進めていくか検討を重ねております。また岩手県保健医療計画が今年度をもって終了することから、次期計画の策定に向けて区域ごとに県が設置する地域医療構想調整会議での議論の様子なども注視しながら、本市への誘致に向けた検討の参考として参りたいと考えております。次に実現に向けた具体的な方針内容等についてでありますが、今年度関係各部課長による誘致に向けた打ち合わせ会を開催し、医療や交通、土地利用、広域的な観点からの病院立地の在り方など、内部で課題の整理を行いながら、どのような取り組みが必要か検討を進めているところであります。次に、滝沢氏への誘致について反対する団体への対応についてでありますが、これまでに盛岡市の市民団体や盛岡市議会議員の方から本市への移転反対に関するご意見や質問状が寄せられたほか、今年4月にはその盛岡市議2名が直接来庁し、移転反対の申し入れがあったところです。その際にはいずれにおいても盛岡赤十字病院の移転の必要性と本市に立地することの優位性などを説明してまいりました。今後もこちらの考え思いを丁寧に説明しながら、具体的な方針等も示せる時期が来たならば、資料なども提示しながらご理解を得られるよう引き続き対応してまいります。次に岩手山の噴火災害の危険性への対応についてでありますが、候補地選定にあたっては岩手山火山防災協議会が作成する岩手山火山避難計画および滝沢市地域防災計画を踏まえ、必要に応じて関係機関と連携し、助言等も参考とし検討することになると考えております。
長。
大田教育長。
私からは、学校において児童生徒が馬を身近に感じ取れる環境づくりのご質問にお答えいたします。本市におきましては、各学校において滝沢を知り、良いところを見つけ、さらに滝沢の魅力を再発見し、子どもたちの学びを深め、滝沢への郷土愛を育成する滝沢魅力学に取り組んでおります。その一環として、小学校においてはチャムチャム馬子踊りに取り組み、運動会で披露したり、中学校ではチャムチャム馬子に合わせて地域の清掃ボランティアに取り組んだりしております。また、馬子パーク近隣の学校においては、施設を訪問し、馬との触れ合いを通じて共同理解に取り組んでおります。今後におきましても、本市の伝統的な行事であるチャムチャム馬子への積極的な参加を通し、地域の人々とさまざまな関係を持ち、共同することで地域社会の一員としての自覚を持って、進んで京都の発展に尽くす人材の育成に取り組んでまいります。
資源確保事業は184万の予算を計上しております。そしてその中で、いろいろご出馬者に対しての補助等も行っていると思うのですが、一番は、出馬者の負担が大きくないか、大きくないようにしてあげたいという気持ちのところが強ございます。でそこでこの予算の中で出馬者に対して確保している金額がどのぐらいなのか、またその内容等をお尋ねいたします。
部長。木下経済産業部長。
ちょっと今細かい資料がないんですが、大きなところで言うと、いわゆる、この出馬者というか馬主さんのところに払っている金額的には、まず1点は、チャンチャグ馬子と保存会の方に負担金を払っておりまして、そこから馬子更新の時には出馬手当がそっちから出るような仕組みになっておりますので、その中から出馬手当、金額的にはですね、現在のところだと、馬子、チャムチャグ馬子だと、1回あたり1トン月10万円の、出馬手当が出ているということになります。あとその他は、市の行事というか、地方に依頼を受けたり、市の方から出すような時には、その予算も取っておりまして、その中は、基本的には、こっちはですね、5万円、例えば保育園のに行くとかっていう場合なんかは、5万円、1頭当たり5万円の、手当を出しているとい ようなところが、まあ、馬主さんというか出馬者に出ているお金になります。ですのでそれらの回数をできるだけですね、我々も増やしたいというところで頑張っているというところでございます。
以上。
4番佐藤氏。
それでもなかなかこう負担がかさんでいて、今回のクラウドファンディングで300万という寄付金を募るような形にもなっていると思うんですけれども、それこそ1棟に1年間かかる費用も多額のお金と聞いております。そういった金額を負担しつつ、滝沢市のチャグチャグマコのために、バンデスさんたちは日々頑張ってらっしゃるというところは確認をさせていただいております。それで一応いつもこう馬資源の確保という話をするんですが、実際目標の馬の頭数って何頭まで増やしたいと考えていらっしゃるのでしょうか。
木下経済産業部長。
はい、ですね、まあ、馬子の保存という場面で考えていきますと、我々考えているのはですね、馬子を守るということで3つあるというふうに考えています。1つは装束なんかの伝統文化を、いかにこう継承していくかというところが1つです。でもう1つは馬そのものの今、利用しちゃった馬を保存していくというところ。あとはこれが実は一番重要なんですけど、我々馬の頭数を増やすということも考えているんですが、馬を扱える人がいないと結局馬の頭数、まあ、馬に関してはもしかすると、まあ、新地で増やしていくというのもあるんですが、さまざまなところから今でもそうなんですが借りてくるということも今でもやってます。ただ借りてくるのはいいんだけど、実際馬を扱える人たちがいないとですね、現実的に馬子を行うことができないということで、簡単に言うと今、一体で考えていかないとというところがですね、でそこがいつもこう我々も思考しながらこう回してるんですけど、どこに行けばそこにたどり着いていくかというのが日々困っているというところでございます。で、実は馬の頭数だけ見るとですね、ピークの時から滝沢に関して言えば馬の頭数が減っている、出馬の頭数が減っているということではありません。で大きく減っているのは実は盛岡市の方で減ってきているのが頭数の原因になっているというところがあるんですが、ということで、まあ、目標というところは特にこう作ってはいないんですが、まあ、とにかくこの今の状況を我々は維持していくというところが、まあ、馬、さっき言った馬主さんというか馬を扱える方のことを含めて、残していくことが重要だというふうに捉えております。
4番佐藤氏。
なるほど、いつもそのような話は時々伺ったりもしてるんですけれども、維持するので今のところは精一杯というのもやはり傍から見ててもその嫌な部分は感じ取るところがあります。で、クラウドファンディングのところも、まあ、金銭的な面で装束に関しても、それから馬にかかる費用に関しても、その部分をある程度いくらかでも緩和しようというお気持ちでこちらの方も取り組んでいられるかと思います。でその中で、まあ、1棟につきかかる経費は年間190万ぐらいという表現をファンディングの資料の中では書いておりました。この190万程度の中で出馬者に、まあ、こう還元される金額の算定とかそういったところもしているのであればお伺いをいたします。
木下経済産業部長。
はい、まあ、今回クラウドファンディングを実施したというところで、実際に、まあ、今お話ししているように、まあ、馬主さんに対する負担というところも一つの大きなところでございます。で、まあ、今回質問の中にもあるんですが、今回のクラウドファンディングは、まあ、こう学ばれたっていう機会を、まあ、我々とも知っても逃がしたくない。でその中で、馬子という伝統行事というものを今この機会にですね、やはりどんどんこう知っていただきたいと ということも含めてクラウドファンディングに実施しているものでございます。で、その中でですね、今例えば先ほど出馬手当の話をいたしましたが、今物価高の影響等もありますので、それらを踏まえてできれば出馬手当の値上げはしたいなというふうに我々は思っています。ただこれに関しては保存会の方で、産地町で作っている保存会の方で検討していくこととなりますので、今その検討はしておるところですが、できればですね、思いとすれば増やせないかなということで考えているというところでございます。
以上。4番佐藤氏に。
それがないとクラウドファンディングしてもきっと馬主さんたちはがっかりするんじゃないかなと思ってましたので、確認をさせていただきました。多分先ほども答弁にあったように、応援隊もたくさんいらっしゃるということで、そういった方々の協力も得ながら支援の輪が広がっていくといいなと思っております。で、一等につきの経費はかなりかかるものとしても、それを今度は新たな方法で馬をもっとこう頭数を増やしてみんなで飼育をするっていう風な形になると、予算的にももっともっとかかるかなっていうのは予想しております。それでも今までチャグチャグ馬っ子に関しての環境というのは変わりがないんですよね。先ほどお話ししたように消息も広めていきたい、馬も増やしたいし、保存会への協力金等も増やしてあげたい、それから馬を扱える人に関しても課題が残っているという、まずは大きくはそういう3つの課題についてもなかなか今まで取り組んではいるけれども十分な結果が出てないっていうところを私は感じ取っております。そういった中でなんとかこのようなことを解消できる方法がないものかと思いまして、それで今回いろいろな形で考えてきまして、新たな方法ということで学校や企業、グループ等の新たな出馬者の確保というところを質問させていただきました。その中で先ほど答弁では企業への PR は有効であるという答弁をいただいてきました。そのあたりで、いろいろこうお考えに幅がございましたらば、その内容をお聞かせいただきたいと思います。
以上、
木下経済産業部長。
はい、今までもですね、どちらかというと、企業が保有してというよりは、企業がこう馬に支援するような、馬子に支援するような形を取れないかというところでの議論は、今までも何度かこう内部的にはしてきてはおります。ただ、その企業さんがこう支援したときに、どういう形で企業側に対して、表していけるかというところも、伝統の文化というところとの狭間の中でですね、いろいろ議論されてきてきておるというところでございます。ただ今後継続していくためには、さまざまな人の力は借りていかないとなかなかできないなというところでございますので、このおそらくですね、先ほどお話ししたように、企業であるとか、グループであるとかというようなところが自分たちが所有してきちんと馬を扱える方がいて、で同好会の方に入っていただきながら馬子を出すということは可能ですが、おそらくそこって結構難しい、ハードル高いところなのかなというふうにも考えておりまして、先ほど言って企業が保有してどこかにこう預けてしまっていると、結局じゃあその当日なり誰がこの馬を扱って出せるんだろうという、もう一つの課題が生まれてくるので、きちんとそこができてっていうところであれば、そういうやり方もあるのかなという内部的な議論で、ただ実際のところは結構難しいところなので、企業さんに対し、企業さんが、馬を応援するような仕組みをですね、でそれをどういう形でありますかっていうところが今ちょっと議論されているというところでございます。今回のクラウドファンディングなんかも、 一つのそういう一つのきっかけになればいいなというふうに考えておりまして、そこの何ですかね、その馬に対する支援の仕方というところをどういうふうに我々として表していけるかというところが今議論しているというところでございます。
以上。4番佐藤澄子。
そうですね、とても難しいところですね、そこの部分が。実は馬子パーク岩手の方で馬子パークのお馬さん、それからポニーさんたちが何とかいるんですけれども、その中で実は前ご存知だと思うんですが、里親制度を取っておりまして、一等のポニーさんを私は里親になりますっていうので登録をして、そして日曜日や土曜日に餌を持ってきたり毛並みを整えてくれたり散歩に連れて歩いたり馬の触れをしたりっていうので、日々自分が馬主ではないけれども里親になったことですごくこう関わりが増えてきて、そこに子供や親子できて馬との関わりがすごく広がっていく、 そういう光景をいつも見ているものですから、もしかしたらばチャグチャグ馬子に関しても里親制度っていうのもありかなと思ったり、あとは、馬を扱える人はいなくても扱えるところに飼育していただきながら、なおかつ時々行ってそういう形で馬と触れ合うっていうことも十分に可能なのかなっていうのを現実を見ていて感じています。でそういった部分から見ると企業さんが馬主になったり、あとはグループで馬主になったりっていう自由な参加の仕方、どこかに入ってなきゃダメとかっていうのではなくって、市民が自由にチャグチャグ馬子に年間を通して関われる環境づくりをしていくっていうことが今一番欠けてるのかなと思って見ています。そういった部分で先ほどは学校の方でいろいろ触れ合っているお話も聞きましたけれども、私が一番聞きたいところはチャグチャグ馬子を滝沢みんなで盛り上げて、みんなで触れ合って、そして一日限りのお祭りではあるけれども賑やかにお祭りが過ごせるようなそういう環境づくりが日々できないものかというところです。そういう部分についてもお考えがございましたらばお伺いいたします。
部長。木下経済産業部長。
はい、当面の方では伝統文化ということでの、も考えていく必要があるというお話をさせていただきましたけれども、なんていうんですかね、伝統、チャグチャグ馬子に関して実は2つの側面がありまして、観光の部分と、伝統文化という受け継がれたところがあって、やはり馬主さんなんかはですね、やっぱりそこをかなり重んじながら我々の伝統ということでやっていると。でそことのやっぱり兼ね合いというかですね、我々もそれをやっぱり最大限尊重していく必要もあるというところで、その辺を分けてちょっと考えていかなきゃならないかなって、今おっしゃっていただいたところっていうのはチャグチャグ馬子というよりは我々の馬事文化の中で馬とどう触れ合っていくかっていうところで、それに関してはですね、我々もできるだけこう馬と触れ合う機会を作りたいということで、コロナ関係で一時ストップしてたんですけど、保育園とかですね、子どもたちというところで再開をさせていただきます。あと、今回子馬が生まれて、それも馬パークの方に行きますので、できるだけ、今後ですね、どのような形でこう、寄付された方と馬をこう触れ合う形を作るかというところがあるんですが、その分すごく大事だろうなというふうに思っております。ですので、それらをですね、遠くに行って来れなくても、例えば、SNS であるだとかということで、寄付していただいた子馬を身近に感じられるような取り組みというところを今さまざま検討はしておりますし、ぜひ馬子パークに来てですね、子馬を見ていただきたいということで PR もしていきたい。でそれらをちょっと踏まえながらですね、今後ちょっとチャレンジというか実証的にいろいろ検討しながら、それをちょっと、横展開できるような形で できればいいのかなというふうに考えておるところです。
議長。4番佐藤氏。
私が先ほどお話ししたのは触れ合い的なお話をしたんですけど、すべて着々うまっこに皆さんが興味を持って親しみ、その当日滝沢市の文化を知り伝統を守ろうと思う気持ちを育てるために一つの方法としてありかなという形で質問をさせていただきました。あともう一つ、馬っ子が岩手にいると馬好きの人たちがたくさん集まってきます。もちろん家族もたくさん来ます。でそういう方々に馬っ子祭りどうやったら盛り上がるかなとかいろいろな話を聞いたりします。そうすると、今部長さんがお話ししたように難しい話は抜きにしてこうだったらいいんじゃないっていうふうなお話をたくさんいただきます。そうするとそういった意見って一つ一つ取り入れていく中で変わっていくのかなっていう部分も見受けられるので、今後いろんな課題がはっきりしているようなので、その課題に合わせて市民といろいろ話し合ってみる機会を設けてみんなで解決をしていくという環境づくりを整えていくのも必要かと感じております。その点についてはいかがでしょうか。
木下敬
礼参議院長。はい、我々もですね、その部分って非常に重要であろうと、できるだけ、ちょいちょい馬っ子が滝沢の伝統のお祭りだということを知ってもらいつつ、もっと言うと馬っ子の文化が滝沢にはあるんですよというですね、ちょいちょい馬っ子だけじゃなくて町文化を通してですね、子どもたちに知ってもらうということはどうしても今当日の時ということになってしまうので、それを、できるだけ我々としても保育園もあったりとかしながらですね、いろいろやってるんですが、まさにそのいろんなアイデアとかですねということを聞きながら、もしこの生かせることがあれば我々は生かしていかなきゃならないのかなというふうには考えているところです。
4番佐藤澄君。
よくわかりました。では続きまして、森岡赤十字病院を滝沢市に誘致し医療の充実という展開の再質問をさせていただきます。先ほど市長の方から詳しくお話をいただきました。その中でちょっと気がかりな部分が何点かございますので、ご答弁の方お願いします。まず一つは進捗状況なんですけれども、盛岡市長が内館市長に代わって間もないんですけれども、盛岡赤十字病院の誘致について情報交換等を行っているのであれば、どのような内容だったのか、また予定があるのかお伺いをいたします。
市長。
武田市長。
まずは内田市長には、当選 の, お祝いの電報は出させていただきました。でそしてまず、まだ今週登庁をしたばかりです。ご本人の予定も見ながらですね、ある程度落ち着いた時点でご挨拶に伺いたいなとは思っていました。でそして、市役所に、盛岡市役所に訪れる場面もあるかもしれませんし、あるいはさまざまな市長会に、これからも会う機会があるかもしれません。お互いに時間が取れる時があれば、そういった機会もですね、逃さず、やっていきたいと思っています。また、合わせて岩手県知事選挙も行われた。そして今回は達増知事が、また、今度の岩手県の舵取りを担うということになりました。県知事も含め、また、さまざまな関係機関の皆さんにもですね、今後の、考え方についてもご説明していきたいと思っておりますし、まずは県の、医療計画、さまざまこれからも、審査されてまいりますので、そういったところも見ながらですね、各関係の組長さん方、そして知事、県の方にもですね、考えをこれからもお伝えしていきたいと思っております。
以上。
4番佐藤澄君。
向性を示すような内容がないからいろいろこう進捗状況も伝えれなかったり情報交換等もできないでいるのではないかなと心配されますが、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、議長。
まずは先ほども答弁でもお話ししました通り、我が市に、誘致するその、特徴的な部分をですね、もう少ししっかりと洗い出しをしながら、まずは職員と私と一体となることが一番大事と思っておりますので、同じ方向を向いて共に汗をかきたいと思っていますので、そこの部分をこれからまとめ上げてまいりたいと思っております。
以上。
4番、佐藤澄子。
整理の段階ということで捉えさせていただきます。で、内部整理している中ではやはり市長 の、 主たる方針というものもお話ししていると思われます。それがなければ、課題も出てこないし整理もできないと思います。その内容としまして、内部で検討しているところで市長が、職員にお伝えしている方針っていうのがございましたらば、お聞かせ願います。
はい、議長。
はい、議長。
これまでもお話ししてきた通り、私はこの滝沢市に誘致するその、まずは特徴的なところ、そしてあと、さまざまな自衛隊であったり、そういったところがあること、そして、東日本大震災を経験した岩手県として、どの確かな未来をやはり残していくべきだという考えがあります。そういったことを含めてですね、職員の方にも、伝えております。そして、何よりも何か災害が起きたときに、まずはいち早く、1分1秒でも早く被災地に入り、人命を助ける、そういった体制をしっかり作っていくことが、未来に対する確かな、災害であったり、人命 を大切にする考え方ではないかなということで、お話はさせていただきます。
以上、
内部
整
理。4番、佐藤澄子。
今のご答弁ですと具体的に方針がわからないので細かい質問をさせていただきます。実現に向けた具体的な方針内容として、病院は患者に対応するために十分な人口密度の地域に位置することが重要と捉えております。多くの患者を受け入れるために人口密度についてはどのように捉えておりますでしょうか。
佐藤企画総務長。
はい、先ほども市長の方の方針ということでお話がございました。その中で、具体的に町内で検討しているというところについて、土地利用の各種法の規制等、あとは、医療体制の、データ収集等、あとは、財源等も含めたそういったもの、計画というところの、課題の洗い出しをしているというところでございます。その中で滝沢市の病院が何箇所あってどこにあってるかというところの情報も集めるという指示はいただいておりますので、その中で、どこにあったら、医療法人として経営が成り立つのかというところも含めてさまざまな観点で今検討を進めているというところで課題の洗い出しを行っているという状況でございます。
以上。4番、佐藤澄子。
質問をしていくと結局今洗い出しをしている整理をしているでご回答いただけない状況でしょうかね。実はまだ何点か細かいことをお尋ねしたいんですが、回答が同じであっても質問させていただきます。次、立地場所の選定ですが、病院は交通手段で簡単にアクセスできる場所に位置する必要があると捉えております。主要な道路や公共交通機関へのアクセス等についてはどのようにお考えでしょうか。
佐藤お客様部長。
選定場所については相手方があることですので、まだここでどこということは申し上げられませんが、選定にあたって、重要な事項とは、議員おっしゃったとおり、交通の便がいいところ、アクセスの便、あとは一体的な土地が用意できるというところで、今後選定に入っていくということで、具体的な場所についてはまだお示しできる段階ではないというところでございます。
以上。
4番、佐藤杉。
続きまして、財源の確保についてです。建設コストとして土地の価格や建設コスト、地域の経済状況等、財政的な要因がどのように考慮しているのか伺います。
部長。
佐藤客層部長。
はい、有事にあたっての財政的な支援というお話であろうかと思います。場所が決定してからであろうかと思いますが、さまざま、周りの道路の整備、あとは、水処理の整備等々を含めて、外区については計算していくという形になろうかと思いますし、あとは、具体的な話、相手先とつれるような段階になった場合には、先ずらしとしてどのような事務的な援助、財政的支援ができるのかということは、具体的に詰めていく内容となるだろうと想定してございます。
以上。
4番、佐藤杉。
次に滝沢市への誘致について反対する団体には考えや思いを今後十分に説明しておくという市長の答弁がございました。今現在反対している団体の方々はどういったことを反対しているのか、市長の捉えている内容をお聞かせいただきます。
市長、
竹田市長。
思い返してみますと、盛岡の市民の皆さん、あるいは団体の皆さんからは質問状、そういったものもいただいておりますけれども、まずは、場所からなくなることで通院することができないこと、通院することが不可能になるということが問題でした。そこの部分については、しっかりと、受け止めさせていただきながら、ご説明も申し上げました。そしてまずはそういった団体の皆さんから質問あるいは、訪問等があったときにはその機会を捉えてしっかりと訪問を説明してまいりたいと思います。
以上。
4番、佐藤杉君。
次にこちらも市長に答弁をお願いしたいと思います。岩手山の噴火災害の危険性なんですけれども、先ほどいろいろこう対応策は考えていらっしゃるということです。また自衛隊も地元にあることかなというお話もしておりました。で、実は滝沢市の、噴火災害の防災マップの方をチェックしてみたんですけれども、滝沢市全域において、噴火をすると降灰が10センチから20センチが大体の地域に予想されます。で、災害の回避を考えると現在の設置場所より、盛岡の方に、ね、設置している設置場所よりも危険度は増すのではないかなって思って見ておりますが、その岩手山噴火に対する、予想される災害に対して現状の水害の災害と比べることはできないと思うんですけれども、降灰10センチだけで雨が降ったりすると車も動けない、人も歩けないというふうな状態になります。で、それが滝沢市だけではなく八幡平市、雫市、盛岡広範囲にわたって被害が広がります。そういった時にいくら近くに自衛隊があるからといって自衛隊は滝沢市の個人所有のものではございませんので、出動体制はその都度災害の状況に合わせて取られるものと考えております。そういった中でこの噴火に対しての、病院を誘致した場合の対策的なところはお考えになっているのか伺います。
はい、以上。
竹田市長。
まず噴火時の対応については、先ほど答弁にもお話しした通り、 まあ、10センチから20センチというところが立ち足の中では考えられるかなと思っております。まずは、そういったところも含めてですね、立地場所、そして、さまざまな検討をしてまいりたいと思っておりますし、また、岩手山火山避難計画、あるいはそういったところも見ながらですね、これからも検討してまいりたいと思っております。そして、何よりも私が思っていることは、医療の充実もありますが、やはり東日本大震災を経験した岩手県として、今後どのような災害対応を考えていくか、そして未来に向けて県民の安心安全をどのように構築していくか、そういった観点も含めてですね、この、二隻の誘致についてはお話もしてまいりました。そして、市民の皆さん、そして、他の市町村の皆さんにも様々、声もいただいておりますけれども、すべてが、マイナスのお話だけではございません。そういったところもですね、一緒になって捉えながら、これからの岩手の未来、また滝沢の未来、そして盛岡広域も含めてですが、そういったところも、共に考えられる一つの機会になったかなというふうにも捉えております。まずは、確かな災害対応、そして確かな未来をこれからも作れるよう考えてまいりたいと思っています。
以上。
4番、佐藤水吾
君。お考えは素晴らしいと思います。ただしかし、今回、市長に、立候補したときに、選挙候補に示していた、この医療の充実という問題に関しましては、市民の方々はとても不安を覚えております。今回、私が質問させていただいた内容は、市民が聞いてほしいと、私の方に聞きに来た内容でございます。それだけ市民には、市長がどのように考えているのか、今後どのように進めようとしているのかというところが十分に伝わっていないのだと感じております。市長は市民の意見を聞きながら、思いを聞きながら形にしていきたいというお話をとても重視しております。しかし、そういった思いを聞く前には、市民の思いをきちんと伝えるということも必要ではないかなと、この件に関しては痛切に感じております。今回一般質問したことによりお聞きになっている方々はこういうことですかというふうに内容は確認できると思いますが、今の進捗状況はできれば市民の方々に決まっていること決まってないことあるにかかわらず報告をしながら進めていく、べきと捉えますが、いかがでしょうか。
はい、高橋市長。
まずは検討状況も含めてですね、これからも気をつけながら、あるいは折に触れながら説明する機会を設けていきたいと思っております。また、今回、第2次滝沢市総合計画を策定するにあたって、市内全部で34箇所で役がありました。そうした中でも、日赤病院に関することが多く質問も出されました。しかし、その中では、多くの皆さんが今じゃなきゃできないんじゃないかと、さまざまな形で応援の話もいただきました。まずは、地区懇談会で出された意見であったり、市長と話そうで、いただいた意見であったり、そういったものもしっかりと受け止めております。また、そうしたときにも、日赤病院の今の進捗状況なども含めて話しているところですが、またある地域では、誘致に向けた団体を作りたいというような話もありましたけれども、まずはそういったことよりも相手があることですから、相手の方にしっかりと説明をすることが大事なので、そこのところをご理解いただきたいというふうにもお話もしております。まず今後、ある程度、この滝沢市に誘致する優位性がしっかりと 紳士できる機会が来ま、時が来ましたらですね、今考えているところを、市民アンケートを取ってみようかっていうところも考えています。まずは滝沢市に誘致する有意性、そしてそういったところもしっかりと捉まえて説明していきたいと思っています。合わせてやはり今宮城県でも各基幹病院の立地場所について随分、場所について場所も含めてですね、災害に強い、医療提供体制というところで宮城県ではもうすでに動いております。岩手県においても今後その医療計画も含め、これから災害に強い形、あるいは救急医療体制、あるいは、医療の充実に向けてもですね、県も考えていくと思っていますので、そういった時にさまざまな情報も集めながら私もその、対応をしてまいりたいと思います。
4番佐藤市。
最後の質問にしたいと思いますが、公約の今回の公約に関しての今後の展開の質問をいろいろさせていただきましたけれども、結局は今内部で課題整理をし、いろいろ動いているよという状況であることが分かりましたけれども、市長が立候補する際に公約として出す以上は、4年間でこれがどのように展開できるのか、具現化できるのかっていうところは、もちろん考えての、公約であったと思います。そう思った上で今回質問させていただいておりますが、なかなか市長から具体的な、その時に考えた方針というものが見えてきません。昨日柳橋委員にお話ししてたように、思いがあっても、やっぱり政策や方針が出てこないと、分かりませんというお話をしておりましたけれども、私はそれをちょっと市長に同じ思いで感じております。もう公約に出した以上はすぐ始めれるように、ご自分の中に計画ができていて、そしてそれをすぐに展開できる体制があって出すものじゃないかなと。で、その点ちょっと今回質問させていただいて、とてもはっきりしなかったので不安に思っています。でもそこは一人一人の公約の考え方なので何とも言えませんけれども、先ほど市長が言ったようにたくさんの市民から意見も聞いてアンケートも取っていくという話もしておりました。なおさら投票率も当時は低かったので、賛成の方反対の方の割合もなかなか取れないと思います。そういった部分はしっかりと公平に意見を積んでいただきたいと思っております。そういった点を最後にお尋ねします。
議長、竹田市長30秒以内でお願い
します。まずは公約についてですけれども、赤十字病院もそうですが、それだけが公約ではございません。どの公約もしっかりと対応できるようにこれまでも、対応してまいりましたし、そして行動もしてまいりましたし、実際に動いているものもあります。まずは、しっかりと市民の皆様に伝わるように今後とも努力してまいります。
4番佐藤澄子君の一般質問を終結いたします。11時15分まで。